石器を時間通りに食べ物を分配させる。私たちは、教会歴で言いますと終わりに向かって進んでるんですね。で、教会歴の終わりというのは、いろんな考え方があると思いますけども、11月の最後が、イエス様が再臨されることを覚えるというような暦になっているのが最も一般的かと思います。で、11月の最後の日曜日までそれを記念してもう一度イエス様が近づいてやってこられるということを覚えて、12月の今年の場合3日にアドベントが始まりますので、その時からもう一回カレンダーが元に戻って、降誕のイエスもですね、この地上にお生まれなさるイエス様を待つという大宝石に変わっていくので、そういう点で今日は十字架に作られて復活されて天に戻っておられるわけですけども、イエス様もう一度私たちに会うために地上に来られるというのにふさわしいのが、このルカによる福音書の12章の41節ということで選ばさせていただきました。で、教会学校でも今日はイエス・キリストが近づいているっていうお話を野崎先生がしてくださったんですけども、ちょうど今それを考える時期だなというふうに思いました。なので11月の終わりのカレンダーの終わりに向けて再び私たちのところにイエス様が近づいているくださっている。で、12月の対抗戦の時また今度は地上にお生まれになるイエス様が近づいている、お生まれになる日が近づいているということで、そういうことなので教会学校の子どもたちとともに主イエスが近づいているということを学んでいただければ、念頭に置いていただければと思います。で、ルカによる福音書の12章の41節以下を開きください。で、ここにそういうふうに神の子の到来することをやってくることを待ち望むしもべの話、管理人の話が出てるんですけども、とても分かりやすい例えをイエス様は話してくださっていると思います。で、分かりやすい話し方になっているのは、最初にイエス様が願っておられる、管理人ですね、良い管理人、忠実で賢い管理人というふうに言われてますけども、その人について、人物について描き出して、次に忠実な管理人ですね、者たちのことを書いてくださるので、最初にこうなるといいですよというふうに私たちに教えてくれていて、次にこうだったらダメですよってことを教えてくださっているので、とても例え話の話が心に入ってくる形になっているのではないかと思いますので、私もなるべく分かりやすく皆さんにお話したいというふうに思います。で、読んでいきます。ルカによる福音書の12章の41節、そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか。今イエス様は次から次へと例え話を話してくれてるんですけども、ペテロはここで特に私たちっていうのは多分弟子たち、以前からイエス様のお話、福音をよく聞いている者たちに話しているのですか、あるいはみんなのために、こう初めてイエス様の話を聞いた人とか、まだ聞いてない人たちのために話しておられるのですか、 イエス様の例え話はと聞いてるんですけども、答えどっちだと思いますか。ペトロたち弟子たちのために話してるのか、みんなのために制限なく話してるのか。イエス様はこれ答えてないんですよね。答えは今イエス・キリストとペテロが話してるでしょ。ペテロのために話してるんです。でそれは後で話しますけど、まあ、ペテロのためっていうことは、まあ、弟子たちというか、あるいはこの間聖句で話した言葉で言えば、信仰において成熟する人たち、すべき人たちのために話してるんですね。だからこれ要は皆さんの話したいことは、ペテロと比べて自分はどうですか。偉いですか、偉くないですか。信仰の面でも日常生活も同じですよねと私は思うんですけども、だから私のために、あなたのために、イエス様はペテロのためにこの例えを話しているってことで、ちょっと最初にとぼけたようなペテロの質問があるんですけども、私たちのためか、あなたたちのためかっていうんですけども、ペテロのためです、あなたのためです、私のためです。それは内容を見ればよくわかるので、そういうふうに受け取ってください。だからイエス様は話し方穏やかですよね。なんととんでもない質問するんだと、分かってないのかっていうふうに怒ったりしないで、ペテロに気づくように、彼に気づいてほしい、あなたのために話すってことを気づいてほしい。だってこれ忠実で賢い管理人でしょ。だから弟子の筆頭格だから、ペテロはそのペテロのに重ねてることは言うまでもないんです。そこの言葉だけども、もっとペテロと重なり合うことあるんですけど、まあ、後でお話します。ということで、自分に語られているお話として聞いていただければと思います。で、主イエスキリストが42節、主は言われた、主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰だろうか。まあ、疑問形の形ですけども、忠実で賢い管理人はこういう人だってことが最初に書かれています。主人が召使いたちの上に立てて、ある大所帯の家を今イエス様はイメージされて例え話の中で語られているんですね。で、大所帯の家だから主人がいて召使いたちがたくさんいますと。で、今ちょっと召使いたちの階級とかには触れないで、その大勢のたくさんいる同じような召使いたちの中から一人の管理人が選ばれたんですね、立てられたんです。まあこれからこの主人は留守にするので、そういう代表者というか指導者というか管理人を立てられるのはごく自然なことですね。全員等しい召使いであったとしても、やはり主人がいない時には主人に代わって家を司るような人が必要なわけですから、一人二人の管理人が必要になってくるわけで、この場合一人の管理人ということで立てられたんです。で、彼も元はだから召使い、特に奢り高ぶるような地位の人ではないんですけども、その人が選ばれました。で、まあ、いきなり良い管理人が良い管理人であるかということについて説教団にもつけましたけども、時間通りに食べ物を分配させる、これ一体何じゃっていうふうに皆さん思われるかもしれませんけども、どうですか。で、まあ 食事ですよね。で食事が大切だということは皆さんも ご存知の通りで、あの家庭で時間通りに食べ物を分配することがいかに大変かってことは、あの想像に難くないと思いますし、実際にあの各家庭でその任に預かっている方、まあ、あの今は家族の一人が担わないで 分担している場合もあるかもしれませんけども、あのいかに大変かということは、あの想像に難くないと思います。時間通りにみんなに食べ物を分配させることにした管理人ということですね。でもこれイエス様は一体こういう人が主事で賢いとおっしゃるけど、何が言いたいのかなというふうに思ったときに、まあ食事をするっていうのはこの私たちのこの1週間でも地上の生活のある意味一番中心的なことですね。食べなければ体が弱りますので、あの中心的なことって分かってると思います。その日常生活の中心である食事をあの滞りなく行うということは、今イエス様がおっしゃってるんですから、そういう日常生活の中で、あの神がその糧を与えてくださることを覚えて、あの神様が見守っておられると信じて、あの着実に堅実に行っていくのが、あの忠実で賢い管理、まあ一言で言えば神の御心が日常生活の隅々にまで行き渡っている、それをあの神の御旨として受け止めて実行できる人が良い管理になって、まあ、まあすごいシンプルですよね。イエスのおっしゃってることはそんなあのペテロに対して言ってると言いましたけども、難しいこと、まあ何ていうかあの複雑なことを要求してるわけじゃなくて、日常生活の隅々にまで、特に衣食住のようなあの中心的な事柄について神の御心があの反映されるようにしなさいということを、でそれがあの信じれて実践できる人が、忠実で良い管理人だというふうにあのズバッとあのペテロたち弟子たちに向かって言われました。次にですね、まあ、これで終わりじゃなくて、あの43節続くんですけども、主人が帰ってきた時言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである、はい、これはどうでしょうか、今、主人が帰ってきた時って書いてあるんで、旅かなんかに出かけるわけですね。主人がいません。あなたや私は管理人として大勢の家にいる人たちが時間通りに食事できるように、またその他もろもろのことがあの滞りなくいくように、しなさいと。で旅から主人はいつ帰ってくるかわからないんだけども、そういうふうにあの主人の言いつけ通りにしているのを見られる人が忠実で賢い管理になって、これはどうですか。食事を日ごとに時間通りにしなさいっていうふうなのに比べて、これはイエス様が自分が本当にできるかどうかっていうことを考えさせてますよね。もちろん食事のこともちょっと考えないといけないと思いますけども、こっちはかなりあの深く私たちに考えるように言われています、子供の時代から留守番しなさい、きちんと留守番しなさいっていうふうに私たちは言われ続けてきたと思います。まあ大人の人はそれを卒業するかもしれませんけども、でそこで、まあ、大変なことが起こるわけですよね。あの親がいないとき、 家族の責任者がいないときに留守番しているものがとんでもないことを起こすっていう、あるいは子供に、まあ、例えば自分が子供に帰ったとしてなんかやりたいっていうことですね、なんか食べたいっていう気持ちが起こったりするのは皆さんもよく想像できると思います。でその時に、主人に言われた通りだから、まあ、今ちょっと食べ物を食べるような話しましたけども、時間通りに食べなさいって言われてるんだから、まあ、おやつもあったとして時間通りですよね。でも時間通りじゃない時にも私たち食べたくなりますよね。子供であればなおさらだと思うんですけども、まずそういう時間通りに余計に食べ物を食べないでことも含めて、ポイントは、主人に言われた通りに、帰ってきた時のことを考えて、きちんとやってるかどうか見られるように。でもちろんここで言ってるニュアンスは、あの主人が帰った時に30分前にそれを察知してあのテントコマイでそれを整えるということを言ってるわけじゃないですよね。ずっと主人の留守の間言われた通りにして、帰った時、いつ帰った時分かんないんだけども、あのいつ主人が帰った時帰ってきてもいいようにあのきちんとしていて、それを主人に目撃される見られるってことを言ってるわけです。でこれがあのイエス様と再びお会いする時の話が今日テーマだって言ったんですけども、あのそのことにつながっていくわけですね。イエス様は近づいておられます、再び来られます。イエス様が来られた時に神が、主イエスキリストがおっしゃられた通りに、これが幸いですっていうふうにおっしゃられた通りに私たちはしているかどうか、そんな慌てふためいて間に合わせにやるとボロが出るわけですよね、大概でね。だからそんな姑息なやり方、主人を騙すのやり方じゃなくて、本当に言われた通りにしていましたっていう通りに行いましょうって、それがいい管理人であり信仰において成熟した人だというふうに言えるというふうにイエス様おっしゃりました。私はここの言葉のポイントは、あの言われている通りにしているかどうかもそうなんですけども、見られるしもべはっていう、この見られるってことがあの鍵になっているんじゃないかなというふうに思います。主人に見られるっていうことは一体どういうことかっていうことですよね。少し深めてあの考えていただきたいと思うんですけども、今主人は旅に出ていません。その時にどう思えばいいんでしょうか、私たち。イエス様は今基本的には天におられて神の右に座しておられます、まあ、でも聖霊の力であの私たちのところに御言葉やなどが伝えられているわけですけども、その時にまず留守中であっても今も再びイエス様が来られるっていうのが聖書のメッセージだと聞いても、イエス様に見られてるように私たちが礼拝を守り生活することが大切じゃないんですか。言われている通りにすることも大事、それもとても大事なことなんですけども、今自分が神の御子、神によって見られている、イエス・キリストがご覧になっているっていう信仰がとても大事なんじゃないかと思います。でその信仰を持ってイエス様が再び来た時に私たちは見られるわけですね。で見られるということを言い換えれば、そこに出会わされるというか、イエス様と出会、見てくださっていたイエス様と 見られていた私たち、この両さんの出会いが起こるわけですね。で、もう一度その留守中のことを変わりますけども、私たち、再臨のイエス様お待ち望んでいる人にしても弱いですから、子供たちじゃなくて大人だって、誰かが留守の時に自分勝手にしたくなるんですよね。特にテーマが食べ物のことです。自分勝手にしたいでしょ。自分がたくさん食べたいんですよね。今でも世界でそれを分け与え、食料を分け与えることがテーマだっていうことを知っても、なかなかそういう食料問題とかに関心がなかなかいかない点が自ら振り返ってもあると思うんですけども、自分本位に待ってる間しがちです。その時に大切なことは、今見られているかどうかを思うこと、イエス様に見られているかどうかが大切ですよって言ったんですけども、それとともにそれ以上に大切なことは、イエス様が再び来た時に自分たちがその再び来られる日っていうのを、主人が帰ってくる日をいかに楽しみにしてますか、いかに希望を持ってますかってことが、留守中に悪いことしない、自分の欲望に惹かれないっていうことの引き締めになるんじゃないかなというふうに私は思いますから、この帰ってきたとき言われた通りにしているのを見られるしもびは幸いであるっていうのは、とても深い言葉であるし、私たちが留守の間にいかにわがまま勝手になりがちな自分を制御して、そうならないようにするためには、この見られる死にいかに思いをかけるかということが大事なんだなと思いますし、イエス様はそのことが分かっておられるので、再びペテロに会いに来るご主人なので、そのことを良い管理人の一つの最も大切な定義としてお話しされたんじゃないかと思います。で、ダメな方ですね、ちょっと駆け足でいきますけども、45節以下、しかしもしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や家を殴ったり食べたり飲んだり酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。先ほどから留守番した時にいかに自分勝手にするか、どんちゃん騒ぎは、に近いようなことをやるかということをちょっとお話したんですけども、これもひどいですよね。イエス様はよく人間の生活分かってると思うんですけども、なんで私たちがわがまま勝手に留守番の時にしたいかと思えば、ここに書いてますよね、主人の帰りは遅れると思って心につぶやくと、サタンが入ってくるわけですね。どうせもうちょっと先だよって、30分もあるいは5分もあればもう取り繕えるんだから、それまでは狩りが遅れるっていうことで今は勝手にやりましょうっていうふうに振る舞ってしまうのが悪い管理人だというふうに、管理人とも呼べなくなってしまうわけですけども、語ってるわけですね。なので、先ほど一番の忠実で良い管理人になるポイントは、イエス様が再び来られる日を心から待ち望むというふうに言いましたけども、それに関連してダメなのは、自分勝手にイエス様の帰りの日を決めてしまう。もう帰ってくるというふうに早めてしまったり、まだ帰ってこないよというふうに自分本位に決めたりするのが一番いけないと。思いがけない時に テサロニケの手紙に書いているように、ちょっと例えば全然イエス様と逆なんですけども、夜盗人がやってくるようにイエス様は帰ってこられる。テサロニケの第一の手紙に書いてあるように、まあ、そういうふうに信じなさい、思いなさいっていうふうに、自分が予測できるような形ではイエス様再臨されませんよっていうことであるわけですね。最後にペテロとの関連でお話しますけども、47節、主人の思いを知りながら何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべはひどく鞭打たれる。ちょっとペテロとの関連で、ということは自分との関連で考えてみたいんですけども、ペテロは主人の思いを知っていました。イエス・キリストの思いを知っていました。主イエス・キリストの言葉や行いを知っていましたか。知っていたわけですよね。一番知っていたと言っていいような人であるわけです。だけど知りながら、主人の思い、キリストの思いを知りながら、罪人を救いたい、救おうっていう思いを知りながら、何の準備もせず、あるいは主人の思い通りに しなかった。ペテロはイエス・キリストの思い通りにしました。自分は十字架につく、ついてきなさい、私に従いなさいというふうにイエス様は言ったのに、思い通りにしましたか。3回も否定しましたよね、イエス・キリストを。ひどく、まあ、ペテロが鞭打たれるかどうか分かりませんけども、まあ、神の裁き、神から裁かれるような行動を彼はしてしまったわけです。だからこの例えは間違いなくペテロに語ってるし、まあ、求道者の方もおられますけども、神の思いを知りながら何も準備 しなかったかもしれない自分に向けてイエス様はお話しされてるんですね。最後に、まあ、ちょっと不思議な言葉書いてありますけども、すべて多く与えられたものは多く求められ、多くまくされたものはさらに多く要求される。まず最大のことは、クリスチャンというのはと言っていいと思いますけれども、この前半の方をですね、すべて多く与えられたものは多く求められる。神様から多く与えられます、それがまず書いてるというふうに言って受け止めてください。信仰の成熟した人もそうでない人も、受洗したばかりの人も、まあ、その他の人も多く与えてくださるということがに書かれています。まあ、ただ多く与えられているので、また神から愛や恵みを受けたものとして、クリスチャンはその感謝応答として礼拝したり、箴言に書いてあった通りに貧しい人、乏しい人に手を開いて手を差し出すということを求められているわけですね。で、その最後の決めの言葉で書いていることですね。多く任されたものはさらに多く要求される。これもペテロに向けて書いてるんです。ペテロに向けて書いてるということは、私たちに向かって信仰が成熟すべきことを願う私たちに向かって書いてるんですけども、多く与えられたと違って多く任せられたと書いてるでしょう。これ強い言葉が書いてるんですね。まあ、例え話で言えば、他の例え話で言えば、あなたに1ドラクマ預けたけども、あなたは2ドラクマにして返してくれたらいいですよって話じゃなくって、あなたにペテロに1ドラクマ預けたんで10ドラクマに増やしたしもべの話がますよね。そういうことなんですね、ここで言ってることは。まあ、神様に誰がそう見ておられるのか分からないんですけども、多く与えられたので、まあ、クリスチャンとしてよく生きて 神に恵みを返しなさい、隣人にも与えなさいっていう人と、あなたは本当に選ばれた人ですと、1ドラクマ1万円預けるけれども、それをさらに増やして返しなさいっていう人がいるってことをペテロに向かって言ってるわけです。ペテロは一回大きな挫折を経験しましたけれども、まあ、聖書全体見れば多く任せられて、多く要求されて、そして神様に恵みや感謝や礼拝を返した人でしょう。そういうふうに私たちもなれればというふうに思います。まあ、そういうふうに思い通りにいかないような、神の御心を知っていながら思い通りにしなかった罪をペテロは起こしましたけども、悔い改めて神様の懐、イエス・キリストの懐に帰り、教会を建て伝道するものとなりました。まあ、そのようなペテロに従う、教えられるもの、また忠実で賢い管理人とならされるように、神の道からを受けたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの血なる神よ、主の皆を賛美いたします。今年も戦争、世界では戦争や紛争、また国内でも病やさまざまな悩みを抱えて苦しんでおられる方々がいます。そのような方々にクリスマスが来るということ、巫女の誕生が来るということ、あるいはイエス・キリストの再臨が近づいていることは大きな慰めになるかと思います。どうか私たちがぼんやりとすることなく、また主の御心を知りながら主を待たないしもべになりませんように、イエス・キリストに出会うということを大きな希望として信仰生活で歩んでいきますように、聖霊の力を与えてください。この祈りを主イエス・キリストによって御前にお捧げいたします。アーメン。